東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月10日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はですね、見た目は涼しい NFT のプロジェクトについてお話を伺っていきます。8月と9月 Web3 をテーマにスペシャルのゲストの皆様をお迎えしていますが、今日はですね、山古志住民会議代表の竹内遥さんをお迎えします。世界初 NFT を発行した人口800人の限界集落である山古志地域、恋をテーマにしたプロジェクトということで、どんな取り組みなのかお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は山古志住民会議代表竹内遥さんをお迎えしています。竹内遥、新潟県魚沼市出身。2007年、生活支援相談員として山古志災害ボランティアセンターに所属。2008年、地域復興支援員として住民主体の地域づくり団体山古志住民会議の事務局に就任。山古志のグランドプラン、山古志夢プランを策定し、地域住民と各種事業を行う。2021年4月より山古志住民会議の代表を務める。さあ、この番組では先月から Web3 を特集していまして、さまざまなゲストの方をお迎えしているんですが、今日はですね、 NFT と限界集落という、これまでになかった2つの組み合わせが合わさって、 NFT のプロジェクトが生まれたという取り組みについてお話を伺わせていただきます。竹内さん、今日リモートでお話しいただいてるんですが背景がすごく綺麗な緑なのは、これ CG とリアルどっちなのかなというのが気になるんですが。
思いっきりリアルで、なので虫の声もうるさいかと思うんですけど
ちょっと改めて竹内さんからこの NFT のプロジェクトについて伺ってもいいですか。
昨年の12月に山古志から約1万点のこの錦鯉 NFT を発行させていただきました。発行してから約半年ちょいなんですけれども、この NFT が山古志発祥の地として、世界各国の方から愛していただいている錦鯉をモチーフにした NFT になります。で、この NFT が、デジタル資産としても価値を見出して所有していただいている人もいるんですけれども、どちらかというと私たちはこう山古志の仲間という意味合いを紐づけて、山古志の電子住民票という意味合いを、込めて発行してます。今はそうですね、約1000人弱のデジタル村民と呼んでいる NFT ホルダーの方いらっしゃるんですけれども、現状今800人ぐらいの山古志の住民なんですが、できればこの1万点の NFT を発行しきって、1万人の山古志の仲間と山古志で住み続ける800人の仲間で新しい山古志を作っていきたいというプロジェクトです。
ここまで現実の実際にある山とか村とか場所と NFT が紐づいてるっていうプロジェクトって、おそらく初めてですよね、国内では。
そうですね、その発行当初の時は本当に初めてで、先週同じくおしゃべりしていただいた高瀬さん、私たち山古志チームと、でもう一人の男性がいらっしゃるんですけども、スタートさせるときはどうなるかわからないけども、本当に未知のプロジェクトを一緒に楽しもうということで、世界初の試みやってみようっていうので、今も引き続きチャレンジをしています。
さっき竹内さんにご説明いただいた中にいくつも気になるポイントあったんですが、まずは 一体全体誰がこれを言い始めて、なぜこの NFT を作ってみようっていう話が起こったのかっていうところが気になります。
実はその NFT っていうキーワードにたどり着いたのが、まあ、昨年の6月とか6月末ぐらいでした。で、実際は私たち山古志はこういうことをやりたい、まあ山古志を作っていく仲間たちを、住民が山古志を作るとか地域づくりをするっていう定義を変えて、山古志に共感してくださる仲間を山古志の仲間とちゃんと認めてあげて、で、一緒に山古志を作れるシステムってないかな、そんなプロジェクトを作りたい、やりたいなっていうのを、山古志住民会議で、まあ、3、4年前ぐらいからずっと企画書を作ったりして、まあ、いろんな代理店さんだったりとか、働いて相談させてもらったんですけども、なかなかこう、当て込むシステムというか、やりたいことは分かったけども、それを成し遂げるシステムとか、まあないよねっていう話を、その、いろんな代理店の方とか、業者の方とかに言われまして、でもまあ諦めきれずに、やっとたどり着いて、3年越しにたどり着いて、出会ったのが NFT でした。
NFT ありきで始まったんだと思ったんですが、こういうことやりたい。でもいいのがないね。NFT あるじゃんってなったんですね。
そうですね。やっぱ離れていても山古志の現状を知れて共感できてっていうと、やっぱりこうバーチャル空間も作りたいよねなんて話をしながら、まあいろいろ細切れにいろんな企画書を作って当たったりしてたんですけど、それをまるっとひっくるめてやるのってできないかなっていうのを去年最後の最後と思って相談をしたら、まあ、高瀬さんご紹介いただいて、で、高瀬さんとお話をさせていただ、3人でお話をさせていただいたら、まあ、本当未知の挑戦だけれども、面白そうだね。ぜひやりましょうということで、力を貸してくれた感じです。
じゃあもう10年くらいにわたる山古志を盛り上げたいっていう思いが募り募ったところに NFT が現れてっていう、なんか、期せずして、こう、素晴らしいタイミングだったんですね。うん、
これまでの出会いが一個欠けても多分ここ、うんうん、NFT の発行には至らなかったと思いますし、本当に山古志をこれまで思ってくださった方とか、まあ、それこそ林さん、高瀬さんとか、うんうん、いろんな出会いのおかげで発行できてます。
ちなみにやっぱり NFT っていうとどうしても画像というかアートを発行しなきゃいけないので、何かモチーフとかそういったものが必要になってきますし、世界中でやっぱり動物モチーフとかさまざまな NFT で使われてますが、山古志に至っては錦鯉 NFT という名前の通り錦鯉だったということで、錦鯉と山古志ずっと昔から深いつながりがあるんですよね。
山古志と今の小千谷市の一部が昔は同じ文化圏で、二重村号っていうふうに言われてるんですけども、ここが錦鯉発祥の地と言われてます。
はい、なるほど。
まあ、山古志の、まあ、アイデンティティを示す一個の、まあ、モチーフが錦鯉ということで、今回使わせていただきました。
しかもやっぱり NFT って国内だけの発行っていうよりも、やっぱりこう世界に知られる、世界がこう一つになっているような世界観でもありますが、鯉ってやっぱりこう世界的にもやっぱり知られてる魚ではありますもんね。
ちょっとコロナ禍で海外の方出入りとかなかなか難しいんですけども、やはりほとんどの愛好家の方が国外にいらっしゃって、まあ本当にドバイとか欧米とか東南アジアの方とかが本当に錦鯉愛してくださってます。
ちなみに錦鯉 NFT 買われてる方って国内と国外どっちのが多いとか、なんとなく感触ありますか？
まあ、著名の文化カルチャーでもあるので、はい、男性女性とか国外とか断定はできないんですが、うんうん、今 NFT 買っていただいた方と Discord っていうチャットツール使いまして、はいはい、いろいろコミュニティ作ってディスカッションしてるんですけど、うん、その体感だと約3割から4割が国外の方で、まあ、7割6割が日本の方っていうような体感です。
ちなみに800人いらっしゃるそのリアル山古志住民の皆さん、5割くらいが高齢者と伺ってるんですが、800人の中で NFT フォルダーの方もいらっしゃるんですか？
錦鯉 NFT 発行した後に山古志がホストで、山古志の NFT を持ってくださる方もホストというのをお伝えしたくて、いろんなこうイベントをやってたんですけれども、まあ、投票行為を NFT 使ってやったりとかしたんですが、この投票をするにあたって、やっぱり山古志住民にも NFT を持っててもらいたいっていう議論になりまして、で、デジタル村民の方に、無償で希望する住民の方には NFT、配布してもいいですかっていうような、投票をお伺いだったんですけども、 まあ、結果の 100% 賛同という投票結果を得まして、で、この結果を経て、まあ、徐々になんですけども、今 NFT を住民の方に配布しています。今日現在だと20から30ぐらいの方に配布しているような感じです。
いやー、ちょっとこのプロジェクトのお話が、このプロジェクトのお話聞いていて、改めてこういった取り組みが本当に国内で増えていきそうだなというふうに思っておりますが、ここで一曲お聞きいただきまして、さらにお話、伺ってまいります。そして竹内さん、今回ぜひ曲を一曲選んでいただきたいんですけれども。
はい。じゃあ最近またちょっと、聞いて癒されているデフテックのマイウェイをお願いします。
これデジタル村民ということで、その NFT ホルダーが、住民になれるっていうことなんですかね。
NFT ホルダーのことを私たちデジタル村民というふうに呼んでるんですけれども、本当の行政が発行する住民票とかマイナンバーとかにまだ紐づいてはいませんで、山越の仲間の証としての電子住民票っていう概念を定義して発行したような状態です。
だから NFT を錦鯉のもの持っていたら、能動的にこう自分も山越を盛り上げることに参加していいんだっていう証っていう感じですか？
おっしゃる通りです。はい。なんで、ゲストではなくて、自分も、住民なんだと、一人なんだということで、もうアクティブに 関われる権利があるよというの、まあ、証です。
ちなみにまだね、コロナ禍でもあるので、ちょっとなかなか特に都心部から山越に行きにくい雰囲気もあるかと思うんですが、実際にその NFT フォルダーの方が山越に遊びに来たよとか、こうなんか見に来たよみたいな方もいらっしゃいますか？
発行当初の昨年の12月から山越に帰省しましたって言って、初めて来るのに帰省しましたっていうので 5月ぐらいのゴールデンウィーク過ぎぐらいから家族で帰省しますとか、いろんな方々が来てくださっています。
なるほど。もう少しコロナ落ち着いたら、ますますね、いろんな方が世界中から来てくれそうですね。
そうですね。海外の方となかなかコミュニケーション取りづらかったりするので、ズームでつないで、上海のコミュニティの方とお話ししたりとか、あと国内の方だとオンラインツアーっていうのに参加してくださって、まあ、山越の錦鯉だったり、闘牛の、文化だったりっていうのをご紹介する、そんなツアーに参加してもらったりしてます。
改めてなんですが、竹内さんって実は山越村の出身ではないんですよね。
そうなんです。なんで、よく言われるんですけども、18年前の中越地震をきっかけに山越に関わらせていただいたものでして、今も山越には住んでいなくて、お仕事で毎日毎日出勤して関わらせていただいている人間です。
じゃあ、まあ、近くのちょっと外側から見た山越の魅力ってどんなところですか？
山越の隣村の出身なんですけれども、まあ文化圏というか山の中だったりとか、大体まあ生活だったり文化圏に似てるところで育ったんですけれど、山越の方と関わったきっかけが中越地震だったので、初めて関わらせていただいたのが、まだ仮設に入居して住んでらっしゃる最後の3年目、3年間住民の方暮らしてらっしゃったんですけど、最後の1年間ご一緒させていただいてて、で、想像してた中だと、被災した住民って、なんか悲壮感だったり、元気なかったり、かわいそうなイメージなのかなと思って、着任当日行ったんですけども、もうそんなことなくて もうすごいパワフルだし、仮設住宅の中って本当プレハブぐらいしかなかったんですけど、プレハブなんだけど山越の暮らしを再現しようとして、山菜を山越に通って取ってきて、仮設住宅で干してたりとか、山で作ってたお花とかお野菜っていうのを仮設住宅の暮らしの本当の軒先の空いてる隙間の土地のところに植えて、少しでも山越の暮らしてた時と同じように暮らしたいっていうような生活スタイルをそこで体現されていて、なんてこんなたくましい かっこいいおじいちゃんおばあちゃん、かっこいいお父さんお母さんがいる村なんだろうっていうのは着任当日から感じました。
それって、この Web3 とか、こう新しい取り組みをやってみるよっていう声掛けをした時に、やっぱり一般的にはこうご高齢の方ってちょっとアレルギー反応が出たりとかっていう想像ができてしまうんですが、最初のこうリアクションとか、 いかがでしたか？
この NFT に限らず、18年間住民の方も、私みたいなよそ者も、山古志に関わる方、すべてがいろんな、正解不正解わからないけど、山古志を存続させるためには、本当にトライアンドエラーを繰り返してきた歴史が多分あると思っていて、なんでありとあらゆる挑戦をしながら、ありとあらゆる失敗をしながら、ここまでやって、多分18年間歩んできたと思うんですけど、なのでこの NFT だろうが、そのブロックチェーンだろうが、一般的にちょっと怪しいとか怖いとかよく言われるんですけれど、また新しいこと、とりあえず挑戦するんだな。じゃあ応援するっていうのが、多くの皆さんの、気持ちで伝わってはきています。
竹内さんがじゃあやりたい、この指止まれって言うなら乗っかるっていうおじいちゃまおばあちゃまも多かったんじゃないですか？
半分ぐらいが高齢化率55%を超えてるので、なかなかその Web3 だったり NFT っていうのが実際にはよくわからないっていう方が本当に多いんですけれども、これまで地震の歩みの中で、山越を応援してくださったり、山越を一緒に作っていく一部でありたいっていう応援してくださる方々って国内外にも本当にたくさんいて、で、その方々を認めるために、こんなプロジェクト始めたいんだ、なんて話をすると、じゃあ、そうだよな、俺らがやってきたことと一緒だよな、っていうのを、腑に落ちてじゃないんですけど、おじいちゃんおばあちゃんとかは、そういうことか、っていうので、共感してくださるような感じです。
ちなみにこれから日本国内にこういったどこかの地に根ざした NFT プロジェクトっていうのはきっと錦鯉を見て始めたいと思われる自治体さえ多いと思うんですが、これから始めるっていう方に向けたなんかアドバイスとかがあれば教えていただきたいんですけど。
私は本当に1年前に NFT というキーワードを知ったぐらい、本当にそういう Web3 だったり、クリプト界隈だったり、本当に素人のところからこの NFT プロジェクトをスタートしているような人間なんですけども、リアルに存在している地域と Web3 だったり、システムだったりに長けたプロの方と、で、それをつないでくださったブリッジ役の方と、この三つが、うまく、出会って、で、しかもこの社会の中のこのタイミングで出会ったからこそ、このプロジェクトがやれると、スタートできたと思ってるんですけども、なので、全国、国内外のいろんな過疎化だったりとか、問題がありつつも、自分の住む地域に誇りを持って、光る宝物があるなと思ってる方々ってたくさんいらっしゃると思うんですが、多分そのチーム編成を愛する、地元を愛する地元の方々と、それを一緒になって、ゲストではなくて一緒にホストとしてやってくださる仲間がいれば、多分いろんな展開がどこの地域でもできるんじゃないかなとは思っています。
じゃあ例えばその区役所だの自治体の中だけで何かを起こそうっていうんじゃなくて、外部のプロの方に頼ったりとか、そういうふうに自分でアクションを起こして仲間を連れてくるっていう方がやっぱり道筋が立つもんですかね。
山越の場合も、このプロジェクト、長岡市という行政、今、平成の大合併で山越村も長岡市の一部になってるんですけれども、このプロジェクトのオブザーバーにももちろん長岡市がなってくださっていて、なので、多分この取り組みって相反するというか、行政批判のように 一方では多分聞こえるかもしれないんですけども、どんどんどんどん国内の中で人口が減りゆく中で、行政に全て、その税金の中で、納めた税金の中で全てを賄っていくっていうのがなかなか難しい社会というか、になってきてると思うんですけれども、で、それを、いろんな国内外の方々、共感者の知恵とか、お金とか、思いだったりっていうのをシェアすることで、本当リアルな地域を存続させることができるというのが、もしできたら、多分日本国内のいろんな自治体の方々も、そういう行政単位の枠にとらわれずに、この地域を維持できるんじゃないかなとは思ってます。
ちょっと最後にですね、竹内さんにお伺いしたいのが、竹内さんの頭の中にある少し先の未来の風景、山越のことだと思うんですが、教えていただけますか？
もともとは錦鯉っていう山越の大切なアイデンティティを体現するツールを通して、国外の方も本当に昔から山越に来ていただいたんですけれども、このコロナ禍ちょっと落ち着いたら、山越に 本当世界中の方々が、滞在したり遊びに来たり、リアル世界ではしていて、で、まあ、ウェブ上だったりとか、コミュニティ上だと、山古志には来れないけれども、山古志を作るディスカッションが英語だったり、中国語だったり、多言語で、ディスカッションをしながら、そこに住民の方、国内のデジタル村民の方も、いろんな方が、性別、国籍問わずに、地域づくりのテーブルについているっていうのが夢です。
日本一ワールドワイドな村になりそうですね。
そうですか ね。
はい。
慣れたらいいな。
これからの山越しも楽しみにしています。竹内さん、本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜は山古志住民会議代表、竹内遥さんをお迎えしました。いろいろな魅力がある山古志ですが、800人の限界集落から生まれた NFT ということで、どういう立ち上がりかなと思ったら、ずっと10年間山古志を盛り上げたい盛り上げたいというところに NFT に出会ったという出会いのお話、すごく胸が熱くなりました。さて、デジタルフォルン、フューチャーピックス、今回の放送の模様ですが、経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらでは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともに、より深く Web3 の世界を掘り下げますので、こちらも合わせてチェックしてください。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルム。